パイースター、教会ではクリスマスと並んで
本当にとても大切な日であります。まもなく7週間後に来ますところのペンテコストと合わせて、このクリスマスとイースターとそれからペンテコスト、これは、福音的な教会、プロテスタントの教会ではどこでもね、本当に大切に覚える日です。今朝9時からの教会学校もですね、今日は特別なプログラムで、先ほど近くの公園に行って野外礼拝をいたしました。みんなでイエス様のよみがえりを覚えて賛美を捧げ、そして御言葉を聞いていただき、そしてまたその後で卵探しをですねしたんですね。なんで卵と思えるかも分かりませんが、まあ、聖書にそんなことは書いてないんですけれども、ちょうどこのイースター、イエスキリストのよみがえりの時期はこの春、春分の日のすぐ近い時ですよね。ですから、まあ野外で礼拝をしたり、また野外でいろんなピクニックをしたり、まあ、この季節に、まあそういう中にある頃からですね、この卵を隠して、そしてそれでみんなで見つけよう。卵は不思議なことにね、本当にあの卵、受精卵はですね、数十日温めた後に、あの中からなんとひよこが、新しい命が出てくるじゃないですか。まあ、そんなことでイエス様のよみがえりをなぞらえて、教会では卵を、まあ、いただいたり、卵で遊んだり、そんなことはよくいたします。アメリカの大統領のですね、働いていらっしゃるそのホワイトハウスでも、今年も、大統領のあのホワイトハウスの広い庭を開放してですね、おそらく2000人近い方々が招待され、何があるかというと、そこでやはりあのエッグハント、卵探し、あるいはエッグロール、卵を運ぶ、まあ、そういうゲームをですね、大統領自らが招待をして、いろんな方たちを招いて、そのようなこう楽しい、行事があるんですけれども、まあ、これもまたですね、聖書のやはりイエス様がよみがえられたということを覚える一つのこの機会に、そのようなプログラムがなされているんですね。私は直接見たことありませんが、大統領自らがですね、用意した卵、一個一個に2019年イースターと書いてあってね、そういう卵が配られるんだそうですよね。はい。まあ、今日はある意味で、そういう意味で本当にあの大切な特別な日であると思います。今日私は、イースターおめでとうございますとご挨拶をさせていただきましたけれども、今日この朝、あるいはまたこの一日ですね、世界中でいろんな言葉でですね、このイースターの挨拶が交わされています。フロイエ・オステルン、それからジョア・ユース・パーク、ちょっと発音がまずいけどごめんください。それからスペイン語ではブオナ・パスカ、またスペイン、それはイタリア語、スペイン語ではフェリセス・パスクアス。そしてアジアの方に行きますと、ヘピ・イースタ・チコヘヨ、これハングルだと思いますね。それからやはりアジアではフーホー・ジェイ・クワ・ルー、合ってますかね。この間スージンさんから教えていただきました、下手な発音ですけれど、いずれも日本語で言えばクリスマ、イースターおめでとうございます。英語ではハッピーイースター、これが、このイースターのご挨拶なんですね。もう世界中でいろんな言葉で、いろんな地域で、いろんな人たちがみんなそれぞれにですね、このような言葉を交わして、お互いにこのイースターの日を喜びます。なんでハッピーなんでしょうか。いろんな辛いことや面白くないことや、いろんなことが私たちの周りにもありますけれど、この日は一体なぜハッピーイースターというのでしょうか。それは今日もこの礼拝の中心でやられるお方、私たちが捧げますこの礼拝を受け止めてくださるお方、その神は誠の生きておられる神であるからです。今日も教官学校の礼拝でこんなお話をさせていただきました。私たちのこの周りには本当にたくさんの神様がおられますよね。日本ではこう八百万の神、漢字では800万と書いて八百万と読むようですが、 八百万の神様、いっぱい神様がいます。そして今日もまた新しい神様が生まれているのかも分かりません。でも本当にその一つのことを考えてみますと、どれが本当の神様なんでしょうか。私は子供の頃は浄土真宗の家に生まれましたので、家に仏壇がありますし、お墓にも行きますし、お寺にも行きました、神社にも行きました。よく分かりませんから、とにかくどこもですね、親に習って、大人たちに習って、私も手を合わしました。でもある頃からですね、だんだんだんだん、あの中にどういう神様がおられるのかなってこう考えるようになったんですね。よくよく調べてみると、それら一つは本当に神様、本当に本当の神様と呼んでいいのか、何か私自身は疑わしく思いました。もういよいよ平成の時代もあとわずかですよね。もう巷では、私たちの周辺では、もう新しい、天皇陛下が即位される、また時代が平成が終わり令和に変わるということで、もう そういうムード一式ですよね。ついこの間も、天皇皇后両陛下が伊勢神宮に参拝されました。テレビの映像を見ますと、天皇陛下の歩かれるその前にですね、2つの品物をですね、うやうやしく掲げながら、その行列が神殿の中に入っていくのを見ました。なんだろうな、いろいろ私なりに調べてみました。三種の神器、三つの神様だという報道でした。よくよく調べてみますと、それは一つは剣、一つは鏡、そして勾玉。今回鏡の方は皇居の方にあるようですので、この草薙の剣でしたかね、この剣とこの勾玉とはうやうやしくこの伊勢神宮にお返しになられた天皇を、位を降りられるからですね、ということでそのようなことになさいました。でもなんか私もますます興味が湧いてきまして、どういうものかな調べてみましたら、実はあの箱の中身は誰も見た人がいないのです。天皇陛下ご自身も見たことがないんだそうですね。でも言われのある大切なものですから、うやうやしく捧げられました。天照大神、大御神をこう祭り、そして長い本当に何百年、千何百年という間の信仰があって、その信仰そのものは尊いものかと思うのですけれど、しかしその拝んでいる、礼拝しているその中身が何かなって、私はこうだんだんだんだん調べてみると、私の思いはちょっとこう引いてしまうのですね。本当の神様、本当の神様、私たちの周辺にもいっぱいいろんな神様がありますけれど、いわゆる信仰するという姿勢は尊い美しい姿でありますけれど、でも何を本当の神様として崇めればよいのか、本当に思います。西行とかいう方はですね、私たちの日本人の信仰を一つの歌に表しました。何事におわしますかは知らねども、ただありがたさに心震えるでしたかね、まあどういう方かわからないけれども、ただでもありがたく手を合わすのだ、なんかこう私もそのような血が流れているものです。私たちの日本人の信仰のあり方っていうのは本当にそんなんだなと思うのですね。私は23歳の時に病気をしたことやいろんなことがあって、教会に導かれて聖書の話を聞くようになって、本当の神様がどれなのかということを、どういうものなのかということを私は知ることができました。今日のこの礼拝でも、私は本当に私たちの神は人が作ったものや人が祭り上げたそのようなものではなくて、実は死んでよみがえられた、このお方こそ神と呼んでよい、このお方こそ恐れにふさわしい、このお方こそ崇めるのにふさわしい、私は誠の神とそのように心から信じます。 今日このイースターはこのイエス・キリストがじゃあどうしてよみがえられたのか、果たしてどんなことが起こってそのようなことになったのか、そのことを本当にもう一度ですね、皆さんとご一緒に確認をさせていただきたいと思うので、教会学校でもこんなちょっと紙芝居をちょっとお見せしたんですけれども、イエス様が復活されたこと、今からもう2000年ほど前のことです。罪のないお方、何一つ罪を犯されないイエス・キリストは神の子として私たちとこの同じ肉体を持ってこの世界に来てくださいました。あれはクリスマスですよね。ですからクリスマスはイエス様のお誕生をこの地上に来られたことを喜びお祝いする季節ですけれど、イエス様はその尊いご生涯の中で最後のですね、もう33歳になられた頃、イエス・キリストは何一つ罪を犯されませんでしたけれど、人々の妬みや憎しみを買い、そして結局は死刑囚、もう当時のですね、最高最悪というんですか、最強のですね、刑罰であるところの貼り付け刑に処せられて尊い命を捨ててくださったのです。私も映画でそのようなその十字架の様子を見たことがありましたが、うまく言葉で表現できないぐらい凄まじい、恐ろしい、本当に大変な処刑ですよね。そんな中にもイエス様は痛みに耐え、苦しみに耐え、先週も倉先生からお言葉いただきましたように、本当にイエス様は父よ彼らを許しください、彼らは自分で何をしているか自分のことが分かってない、気づいてないのですと取りなしをしてくださった、まあ、そういう中でこうイエス様は朝の9時から十字架に貼り付けになり、そしてとうとう午後の3時にですね、力尽きて息を引き取られたのです。悲しい、本当に凄まじい凄惨な、ひどいですね、イエス様の死でありました。そしてイエス様は当時の人々と同じようにですね、こう墓に葬られました。ところがそのお墓、昔のイスラエルの墓はこんなようなお墓ではあったんですけれども、イエス様のことを慕う女性たちはイエス様の遺体にですね、せめて油を塗りに行こう、行きたい、そんな思いでお墓に訪ねました。そしたら十字架にかかられたのが今の曜日で言えば金曜日ですけれども、そしてその3日目の日曜日の朝、今の私たちのカレンダーで言えばちょうどこの日曜日の朝早くにイエス様を慕う女性たちがお墓のところに行った時に、そのお墓は空っぽだったということですね。お墓が盗まれたり、お墓が何かあるっていうことは結構あることですけれど、この時も女性たちはもうイエス様の遺体が盗まれたのではないか、そんなことで本当に不安に思いましたところ、そこに御使いが、天使が現れて、あなた方はあのお方を死者の中から墓の中に探すのですか、ここにはおられません、よみがえられたのですと、そのようなすごい大切なことをですね、女性たちに伝えました。イエス様はそういえば生前から何かある旅ごとに何度も何度も十字架につけられることと、それからその後によみがえるということをおっしゃっておられました。そのことを女性たちは思い起こし、早速仲間たちに伝えたのですね。弟子たちはですね、あまりの出来事にですね、本当に今日も読んでいただいたように、たわごとのように彼らは最初は感じたのですね。たわごと、英語のある訳戦争、あの訳を見ますと、ナンセンス、本当にそんなことあるはずがない、何をふざけたことを、何を馬鹿げたことをと、弟子たちは一瞬思いましたけれど、そんな彼らの前にイエス・キリストはご自身の体をお見せくださいました。両手には確かに十字架にかけられた時の傷跡があり、脇腹には本当に大きなですね、槍で刺された傷跡があり、そして紛れもなく彼らはイエス様のお姿を見、そしてイエス様のお体に触れ、この方が本当によみがえられたんだということを知ったのですね。これが実はイースター、今から2000年前に起こった出来事だ。もう当時は写真も そんなデータありませんので、聖書の記録をこのようにこの紙芝居で表してますけれど、実はこの出来事を以来クリスチャンたちは本当にあったこと、事実だと信じて人々に述べ伝え、そして私たちのところにも伝えられたんですね。皆さんどうでしょうか。死んだ者が息を吹き返す、そんなことがあるんでしょうか。まあ、時にはですね、救急がもう速やかになされて、数分の後とかもう少し後にですね、息を吹き返す、いわゆる蘇生ということはあるでしょう。でもイエス・キリストは完全に心肺停止、しかも3日間もですね、こう、墓の中に収められ、そして24時間体制でローマの兵士たちが墓が荒らされないように、盗難されないように、見張っていて、しかしそういう中にあっても墓は打ち破られ、そしてイエス・キリストはよみがえられた。私ももともと理系のそういうものの見方、考え方をするものですので、こんなことあるのかなということをですね、疑問をしばらくの時に持ったことがありました。でもありとあらゆるですね、可能性を多くの人々が考えます。例えば死んだと見せかけて実は死んでいなかった。確かに3日間というのはかなりの月日ですけれど、まあとにかく心肺停止は免れて自ら墓から出てきたのではないか、そういうことをこう考える人、あるいはですね、亡くなったんだけど、死んだんだけれども、ひょっとしたらイエスの弟子たちが自分たちのですね、こう尊敬する方の死を思うあまり遺体を盗んでるのではないか、どっかに隠しているのではないかという人たち、あるいはですね、こんなキリストの復活なんか信じない、そういう人たちがひょっとしたら遺体をどっかに連れ運んだのかも分かりない。ありとあらゆる可能性をどんなに調べてみても、しかし一つのこの御言葉はそれに対する明確な答えであります。それはあなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。キリストの遺体はあの時以来一度も誰も見てない、どこにもない。もしイエス様の弟子たちが隠したんだったら、隠し通してよみがえったんだよみがえんだって、そんなようなことを言うのでしょうか。キリストの復活を信じない人たちが遺体を盗んだのであれば、なおすぐみんなの前に見せるはずでしょう。それもそんな証拠を出す者は誰一人いない。以来もう2000年の月日が経ちましたけれども、依然としてイエス・キリストの遺体はどこにも見当たらない、誰も見ていない。それどころか反対にですね、キリストがよみがえられたと証言する人たちが何百人といるのですね。聖書の中にはもう500人、そしてまたそれ以外にもたくさんの人たちがキリストの復活したお体にお会いした、触った、話をした、ご一緒に食事もした、本当にそういう人たちがもう次から次へと起こっているのです。2000年前の出来事ですけれど、私はこれは本当にキリストがよみがえられたという以外にない大切なことだと私はこう思わされました。それどころかイエス・キリストがよみがえられたおかげで、実は本当に素晴らしい数々のですね、祝福約束があるのだ。先ほどもイースターのご挨拶、クリスマスの挨拶は、まあ、メリークリスマスですかね、楽しいクリスマス。でもイースターの、あのご挨拶は、メリークリスイースターとは言わずにハッピーイースターと言うんですけれども、なんでハッピーなんですか。私はある頃からイースターはこういうことで私たちにとって本当にハッピーだと思わされるんですね。それは第一番目に、イースターは神の勝利、 イエス・キリストは本当にですね、誰も破ることのできなかった死の壁を打ち破ったのです。立派な死を解く人たちはいらっしゃいます。また本当に尊い死もたくさんの方たちがいらっしゃると思います。でもどなたもですね、尊い死であったといえ、でもそれで終わり。でもイエス・キリストだけがよみがえられたんです。イエス・キリストだけが死からよみがえられたんだ。まさしく死に打ち勝った勝利。イースターは私たちに対する神様のですね、本当に神の勝利。死が最後の敵ではない。死をこれ以上恐れる必要はない。私たちは信仰を持って本当に自らの肉体の死をしっかりと受け止めていくことを聖書は私たちに約束しています。イースターは第2番目にですね、私たちにとって神様からの素晴らしいこう希望を指し示すものです。ホープですね。本当にこうお墓が空っぽでも、そのことは私たちに素晴らしい希望、素晴らしいその死の向こう側の世界への大きな大きな希望を指し示すものです。今日私たちはこの礼拝をイースター礼拝とだけではなくて、昇天者記念礼拝として、一緒に主の前に捧げることにいたしました。そしていろんな方々にですね、この教会であるいはまたキリスト教式でお葬儀をなさった方々のご遺族の方々に本当に心を込めて今日のご礼拝のことをですね、ご案内を差し上げました。なぜなら私たちはこのイースターの時にイエス・キリストのよみがえりが私たちにとって大きな大きな希望であるから、そのことをお互いに確認したい、またお互いに本当にそのことを覚えて、お伝えしたい、そんな気持ちであります。今日も教会お入りになられた階段の左側のところに、15名の方々のですね、このお名前と召された年と、そしてお写真、ありしの、お元気な頃のお写真がこう 飾られたのをご覧いただいたと思います。そのちょうど真ん中あたりにですね、一人のご婦人のことを私はこう皆様方にもぜひこうお伝えをさせていただきたいと思うので、その方は佐藤直美さんとおっしゃるご婦人です。私たちの教会にですね、もう十数年前においでになられた方です。なんと39歳というですね、本当に若さでお亡くなりになられました。私は教会にその佐藤さんがですね、お元気であった頃、教会に残された、書き残された、まあ、いわば遺言書のようなものをですね、私は読みながら本当に心熱くなりました。佐藤直美さんはですね、1972年のお生まれです。ご両親のもと一人娘でとして、お生まれになり、そして、三重県の高校あるいはまた上智大学などで学ばれました。それから社会人となられてしばらくしてご主人様とお会いに出会い、そして3人のお子さんが与えられて、もう本当に幸せなですね、祝福の中におられました。ところが3人のお嬢さんが与えられましたけれども、2人目のお嬢さんがお生まれになった翌年から体の位置に変調が起こりました。診察の結果、末期のがんということだということです。本当に打ちのめされるような厳しいお医者さんからの説明の中で、佐藤直美さんは本当にですね、心の渇き、心の不安、そういったものとどう打ち戦えばいいのか、まあ、そうこうするうちにですね、佐藤さんはそのトールペイントに興味があって、クリスチャンの鈴木姉妹が応じてやってらっしゃるそのトールペイント教室にですね、行かれて、実はそこでクリスチャンであられる鈴木さんからそのペイントの講習だけではなくて、誠の神様 そしてその方が素晴らしい私たちに祝福を用意してくださるか、そのことをですねお聞きし、本当にですね乾いた心に染み取るように神の言葉が届いてまいりました。死の恐れ、またさまざまなこう不安、そういう中にですねまだですね、その時で、上が9歳7歳4歳本当に可愛らしいお嬢さんたちを3人持って与えられて、もう本当にこう不安や、心騒ぐ中で教会に導かれ、倉先生を通して神は実にその一人をお与えになったほどに神はよう愛された、私たちを愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、神様の言葉に本当にですね希望を思い、そしてイエス・キリストを信じてクリスチャンになられました。35歳の時です。しかし体の中の異変はですねなかなか緩まず、結局その後4年後にこう亡くなられたんですね。お元気の頃に佐藤さんはご自分のそういう思いを書き記されたものが教会に残ってあって、私はそれを見ながら本当にですねこういう思いでいらっしゃったんだと本当に思わされて、深く心に染みされるものであります。神様の御言葉、素晴らしい約束を教えていただいて、たとえ肉体は死んでも愛する家族と二度と会えないのではなく、神様を信じていればいつか必ずまた会えるのだと知って、そして、本当にこうイエス・キリストを信じられました。される3日前に書かれた文章ですけれども、教会の牧師先生はじめ教会の皆様には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。聖書もちゃんと読めない私に分かりやすく神様の御言葉を教えてくださいました。私の不安や体調を気遣っていただきました。お祈りしてくださいました。こんなに早く若くして母親を失う3人の娘たち、神様の愛、ママの愛は永遠だよってことも教えていただきました。私の葬儀のことでお世話をかけます。家族や出席される方々に希望を与えられるようなお葬儀をしてくださいと遺言を残され、そしてそのようなこうお葬儀を執り行うことができました。また佐藤さんはご家族に対する思いもこの中にこう書いておいでなんですね。私自身は本当に幸せな人生でした。何の不自由もなく、やりたいことすべてさせてもらい、何よりも愛に恵まれていました。家族には本当に負担をかけて申し訳なく思っています。もっと両親を助けてあげたかった。大事な3人の娘たちをもっともっと愛いっぱい育ててあげたい。愛する旦那様のお世話を もっとしてあげたかった。迷惑をかけてばかりでごめんなさい。私の大好きな母、私は母の姿を見るだけで心から安心でき、心から本当に大好きな母でした。一番大好きな人です。そしてご主人様のことについても書いてあるんですね。ご主人様の名前を書いて、あなたは私が唯一素直に本音を話せる人でした。好きな人と結婚できて私は幸せでした。そして3人の娘たち、この娘たちは私の宝物です。私の家族への希望です。私が死んだ後もどうか私の愛する家族がまた新しい形の幸せを築いてくださいますように。面白い楽しいお父さんのままでいてください。笑顔いっぱいの人生でありますように。私の葬儀がそのための転機となってくれることが私の一番の願いです。召される3日前に記された言葉なんですね。私は読みながら、本当にお会いしたことはありませんけれども、彼女の心の中にどんなに大きなですね 死は避けられないことだけれども、肉体の死は避けられないけれども、その向こうに主がイエス様が用意された素晴らしい永遠の御国天国、そしてそこにまた、愛する人たちと本当に親しく会うことができる、そこはもう悲しみも苦しみも病気もない、死の恐れさえもない、神と愛する人たちと永遠の交わりを楽しむ、文字通りパラダイス天国、そのことを知って彼女はですね、本当に勇気を持って信仰を持って自らの肉体の死をに向かっていかれました。イースターは私たちに、病気であろうとどんな死因であろうと、それが私たちの最後の敵ではない、イエス・キリストがよみがえられたからこそ私たちもまた永遠の命が与えられ、天国で導かれる、そしてそこにまたお会いする永遠の交わりの約束がある、こういう大きな希望が、だからこのイースターの時にですね、本当に私たちは覚えたいことであります。私の父はまだ私がクリスチャンになる前に亡くなりました。福音を聞いてないのかもしれません。でもわからないんですね、救いか救われてるかどうかということは神様の領域ですから、ひょっとしたらどこかで路傍伝道で御言葉を聞いて信じているかもわからない。私たちの家族でイエス・キリストをはっきりと告白し信仰を持って、そのまたバプテスマを受けてない方々であってもわかりません。神様がなさることです。天国で私たちはいろんな人たちに会うことができます。ひょっとしたら私たちの先に亡くなられた方々も、私たちの知らないところで福音を聞き、私たちの知らないところでイエス様を心に迎え入れ、そして先に天に移されているのかもしれませんですね。それも楽しみです。それも希望です。私たちのわからないこといっぱいですけれども、先に亡くなられた方々、愛する家族のことも本当にそのことを覚えながら、とにかくイースターは私たちに対しての大きな希望である、そのことを思います。今日も賛美を捧げている中で、先ほどの107番ですね、丘に立てる荒削りの歌を歌いながら一つのことを思い出しました。ある時 YouTube でですね、プレスリーがですね、エルビス・プレスリーがですね、この賛美を歌っているのを聞いたことがありました。いろいろ調べてみた、見ましたら、エルビス・プレスリーは子供の頃から教会学校で歌が大好き、教会の子供たちと同じように小さい時から賛美歌をいっぱい歌ってて、また歌がとても上手でしたから、将来はこういう歌を歌う、そして特に賛美歌を歌う、そういうゴスペル歌手になりたいと彼は思ってたんですね。まあ、ところがどういうことか、いろんな世の中からの誘いで彼は結果的にはああいうロカビリとか普通の歌を歌うようになりました。でもお酒を飲まない、タバコもしない、いつも好きなですね、コーラとピーナッツクリームのサンドイッチを食べながら、彼が願ってたことはいつも歌の杖で、最後の締めはイエス・キリストを褒めたたえる神様の賛美をしたい、ゴスペルを歌いたい、これが彼のいつもの願いだったそうです。会社はすぐ、プレスリーダメだよ、そんな歌を歌ったら私たちの曲は売れない、あなたの人気はもっとダメになってしまう、だからそんな歌は歌うな、結局会社からはゴスペルを歌うことはできませんでした。まあ、そういうことも知ったんですけれど、私は YouTube でプレスリーが丘を立てる荒削りのこの歌を聞きながら、これは彼自身の本当に信仰の証だと私は心には響いてきたのだ。イエス様、あなたは私たちのために、私のために本当に十字架にかかってくださった。本当にイエス・キリストの十字架は私を愛し私を救うためのものであった、そういう意味の歌を彼はしみじみと歌っているんですね。 歌ももちろん上手ですけど、素晴らしい曲ですけれど、私はプレスリーのこの歌を聴きながら、あ、これは彼のエルビス・プレスリーの本心だと思いました。彼の信仰だと私は感じました。そんなことを思い出しながらこの新聖歌の108番を歌いました。プレスリーもイエス様を信じる敬虔なクリスチャンです。一見荒れすさんだ本当にですね、歌詞のように見えますけれど、彼はいつも機会あるたびごとに教会に訪れ、そして牧師に祈ってもらい、そして本当に自分自身の罪を主の前に言い表し、新しいこんな、自分だけれども神様憐れんでください、助けてくださいといつも涙を流して祈る、どこに行っても聖書を離さない、そういうクリスチャンであるということを知りました。天国でも私もクリスチャン、プレスリーと会えますのでね、その辺のところもうちょっとご本人からいつか聞けると思いますね。クリスチャンの兄弟姉妹たち、もうプレスリーだけではありません。たくさんの数えきれない多くの生徒たちが、クリスチャンたちがイエス・キリストを信じ、永遠の命、復活の希望をいただきながら、本当にこの世の旅を続けていきました。イースターは本当に希望があるからハッピーなんですね。それから今一つイースターは、こんな祝福が恵みがありますから言うまでもないハッピーなんですね。お墓には遺体がなく空っぽですけど、だからハッピーなんですね。お墓に遺体があったままじゃこんなお約束もみんな全て虚しいものですね。多くの人たちは、クリスチャンたちはお墓が空っぽで、本当にだからイエス様をよみがえられたからこそ、今日も御言葉のお約束をいただきながら神様に心からの感謝と賛美を捧げるものです。今日どうぞお帰りの時ですね、イースターってってこういうトラクトどうぞお受け取りください。まだの方はお受け取りください。また小さなささやかな卵のプレゼントあります。ゆで卵ですから、まあ、今日明日ぐらいにぜひ召し上がっていただきたいと思うんですが、まあ、卵の味はさておきですね、その外側のラップにね、イエス様がよみがえられたこと、あるいはまた、御言葉が書いてあります。どうぞ味わいながら、そうか、イースターはだからハッピーなんだ、ハッピーイースターなんだ、分かっていただけたでしょうか。イエスキリストを信じる者たちにある素晴らしい希望、どうか本当に一人でも多くの方々に知っていただきたいと思います。私たちの信仰をどうぞこの誠の神、死んだ神ではない、人間が作った神ではない、何かで作り上げた神ではない、いや本当のですね、唯一の生ける誠の神、十字架で身代わりとなって、私たちの身代わりとなって死んでよみがえられた、そして今も生きて、今も私たちと共に寄ってくださる、これからも導いてくださる、この方をどうぞ覚えていただければな、そのようなことを思います。午後からまた楽しい集いを過ごしますけれども、どうぞこのイースターの意味をどうぞ覚えながら楽しくお過ごしいただければと思っております。聞いてくださってありがとうございます。一言お祈りします。天のお父様、イエス様を信じる私たち本当に感謝です。またイエス様のことに関心を持っとってくださるお一人お一人にも、イースターがこんなに素晴らしい祝福に満ちた日であることを分かっていただけて本当にありがとうございます。すべての人を愛してくださる主よ、どうぞお一人お一人のうちに、どうぞ今日お伝えさせていただきました勝利、希望、幸せ、どうぞ本当にお一人お一人の上に豊かについて注がれますように、愛するイエス様の御名を通してここからお祈りいたします。アーメン。